やべえな、これ。やべえ会が始まろうとしてるな、また。
マジっすか。
何これ。何の話すればいいか。
なんでもいいですよ。僕の仕事の話でもしましょうか、たまには。
何ですか。仕事が、何ヤクルトファンでし
ヤ
たっ
クル
け。
トファンで生活できるならそれに越したことはないんですけど、まあそういうわけにもいかないん で、
は
一応いろいろボイストレーナーやったりとか、
い。はい。
まああとはいわゆる歌手ですよね。ミュージカル出たりとかオペラ出たりとか、
はい。
まあそういうことしてるんですよ。
あ、そうなんですね。
はい。
野球されてるわけではないんですね。
なんか僕、なんか野球ね、担当みたいになってますけど、一応僕音楽家なんですよ
あ、
ね、職
そう
業
なんです
ね。
ね。実はね、LDKFM ね、音楽の話会とかちょっとあるんですよ。
ほうほうう
ん。い
ほうほうほう。
や別に俺が細野晴臣について語ってるだ
ああ、
けなんですけど。いや、僕が音楽好きなんですよ。
そうだよね。
はい。いや、まあそれだけなんですけど。
まあ、あなたは結構コアな音楽好きだよね。
そうなのかな。
いや、その年で細野さんが大好きってだいぶコアでしょ。
ああ、そういう意味ではね。
達郎とかさ、
うん。
コアだよね。
そうなの。
まあ、我々オフコースでまず仲良くなった
そう
か
そう。
らね。
この間さ、もういきなり土地だからけどさ、この間達郎のさ、ライブ行ってきたよ。達郎の、山下達郎のライブってチケット取れないの知ってる？
だって、大きい箱でやんないでしょ、ま
そう、
ず
そ
そ
も
ん
そ
な
も
に。
彼の、あいつがめんどくせえから、あいつ、
でも、めんどくさいっていうのはわかんだけど、先に言うけど、俺は山下達郎の言いたいことはすごいわかる。
いやい
はい、
や、
どうぞ。
そう、うん。いや、別に俺も否定はしないけど、否定しないけど、あいつ死ぬほどめんどくせえから、なんかこう、なんか、
あいつ死ぬほどめんどくせえから いくつ上だと思ってんだよ、お前。
達郎がね、絶対にやらない三箇条ってのをなんか、常々決めていて、なんだっけな、アリーナ以上の箱でやらない。と、テレビに出ない。と、本を書かない。っていう三箇条を彼はなんか自分で決めて、なんかそれを守ってやってるから、だから達郎が映ってる映像ってのがなんかもう、
ない。
心霊現象レベルなんですよ。もう気象映像なんですよ。UFO の方が多分多いと思い
まあ
ます。
見た目も良くないしね、そもそもね。
やめろ、見た目も心霊みたいとか言うんじゃねえよ、お前。
いや、俺もすげえ失礼なこと言っちゃったよ。いやでも、わかるよ。俺はその信念が好きだしさ。あの人だからすごい音質にこだわることで有名じゃん。
そう、めんどくせんだよ。音質にこだわるやつはめんどくせんだよ。
で、まあそうなんですよ。うちの業界でもそうなんですよ。ちなみに言うと。僕の音楽がとかね、言ってるやつに限って大したことないんですよ、大体。俺の言う信念は、本当のプロっていうのはどういう状況だろうが、それ相応のものを提供するっていうのが、俺のプロとしての信念だから、まあ、うるせえよと思うんだけど、俺もね。
まあ、そのうるせえ達郎の、で、まあ、ライブ、で、うるせえけど人気あるんですよ。
まあ、でしょうね。
めちゃくちゃ人気あるんですよ。めちゃくちゃ人気あるけど、要はその、どっかのね、どっかの某一正さんとかみたいに、ドームツアーとかやらないんで、要はその、ちっちゃい箱でしかやらないから、要はもうチケットがもう倍率がすごいことになるんですよ。で、しかも、彼何がすごいって、まあ、ファンクラブってあるじゃないですか。まあ、多分、いろんなアーティストももちろんプロ野球の球団にもあるし、まあ、いわゆるファンクラブってあるじゃないですか。ファンクラブって基本当たり前だけど、普通はウェルカムでしょ。入会いつでもしてください。山下達郎のファンクラブって新規会員募集をここ15年ぐらいしてない。
え、マジで？なんで？
それなぜかっていうと、会員が増えすぎて、
お客さんが来すぎるからってこと？
そう。で、山下達郎的に、要はファンクラブに入っているのに、ライブのチケットが取れないってい
ああ、
うの
なるほ
は、
ど
失
ね。
礼すぎるから、だから、回せる？確実に、ライブのチケットを回せる人数で切ってんの。で、だから新規会員募集をここ15年ぐらいしてないの。っていうことは、でも、ファンクラブの人しか、それでファンクラブの人しかライブ見れませんっていうのは、あまりにも不親切じゃない？だから、ファンクラブで、回して、で、一般販売にわずかな数だけ回
な
る。
るほどね。
で、そのわずかな数を、俺みたいに、
取り合いになるわけ
そ
だ。
う、ファンクラブの、募集が締め切ってからファンになった若いファンだとか、そもそもファンクラブの存在を知らないファンとかが、その、わずかに回った一般募集の席を、全国でわーって取り合うの。だから、全然取れねえの。入場とかもすげえ厳しいの。転売対策で、顔写真の身分証明書ないと入れなかったりとかして、で、まあ、だから、超プラチナチケットなんですよ。で、今年しかも、コロナの関係で、3年ぶりの全国ツアーなんですよね。だ余計、倍率高
すごいだろう
いみたい
ね。
で、で、俺はもうなんか、でも行きたいから、とりあえず、行けそうな日程のライブのチケット片っ端から申し込んで、 そしたら一個だけ当たったの。
うん。
一個だけ当たったのが、うん、福岡サンパレス。
で、福岡行ってたのこの間、それで。
よりによって福岡。
福岡っていうね、はい。
で、だからまあ土曜の撮ったんだけど、その、だ一応その会社休まなくても行ける日程ってことで、だから近場以外は、あの土曜夜みたいなの選んで申し込んだんだけど、よりによって福岡サンパレスだけ当たりまして。
下手すりゃ一番遠いぐらいだよね。
そうですね。沖縄の次ぐらいかな。
なるほどね。はい、へー。
で、そこから、福岡に最安値で行くにはどうすればいいのかっていう、うん、まあ俺のね、
はい、
あのレースが始まったわけですよ。
夜行バスです。
って思うじゃん、
はい。
いや、俺もね、あ、これはキングオブ高速バスかと。
ああ。
博多号かと。
あ、で、知ってんだ、博多号。
思ったんだけど、高えのよ、博多号って。
意外とそれを2万くらいするはずだったしか。
うん。飛行機の方が安いぐらいの、なんなら。
まあ、ジェットスターとか使えば安いよね。
そうそうそう。
うん、
で、だその時点で、あ、なんだ、高えじゃんってなって。
ああ。
これは、うわ、これ辛いけど、これは、キングオブ夜行バスかなと思ったんだけど、それは、その線なくなって、
うん、
じゃあなんだっつって、新幹線も論外じゃん。
まあ、3万ぐらいするのかな。3万までいかないぐらいか。
うん。新幹線論外だし、で、18切符はもう1日で行けないから。
小倉までしか行けないからね、18切符は。ちなみに1日だと。東京からだと。
あ、そういう、そういうチャレンジがあるんですね。
そう。だから、多分裏からだったら、
あ、でも
下関までだと思う。
あ、でもだってほら、達郎のライブが18時に始まっちゃうから。
前日に出なきゃいけないから。
そうそうそうそう。そうそうそう
そう。そっか。まあ、逆にだから途中で止まらなきゃいけなくなるから逆に無駄に金かかるかな。
そうそうそうそう。そう
する
とな。だったらもう飛行機しかねえと。なったわけですよ。で、人が飛行機いろいろ調べてて、でもやっぱ福岡空港ってでかいから、結構ハブ空港だし、でかいから、あの、要は、ああいうのの料金って言えばでかくてさ、人気になって人がいっぱい乗るところは、
高いんだよ。
釣り上がるっていうさ、クソみたいなシステムじゃないですか。
だから、目満別は安いんですよ、さっきの話だけど。
そうそうそう。
目満別と鹿児島は安いんですよ、だから。
先週の話ですけどね、はい、もう。って考えて、どっかじゃあ、福岡に行けて、福岡近辺の空港とかねえか、つって。で、俺、親父が北九州だから。
そうか、
まあ、まず北九州空港。
わかった。読めてきた。話が読めてきた。わかった。そういうことか。はい。
調べて。
続きを聞きましょう。はい。はい、
北九州空港ってめちゃくちゃ不便で。
不便だし、意外とでかいんだ、
そう、意外とでかいし、うん、で、あとね、多分スターフライヤーと、あ、JAL かな、
うんうん、
が就航してて、両方ともそんな安くないのよ。
うんうん。
いわゆるその LCC ではない。
そうね。
から。
うん。
で、しかも北九州空港から、その、行って、要は博多まで行かなきゃいけないってなると、うんうん、まずもうバスで、あそこってなんか、陸の孤島じゃなくて、うんうん、リアル孤島だから。海の真ん中にあるから、そこから鉄道通ってないんだよね。
通ってないね。
そう、だからバスで小倉まで行って。
俺もビビったもん。こんなに遠いのと思ったもん。
そうそうそうそう。俺も北九州空港だから、親父が北九州だから、あの、ばあちゃんが死んだ時とかに何回か行ってるんだけど、でもめっちゃ遠いわけよ。北九州はねえなと思って。じゃあどこだっつって。長崎と思って。でも長崎も、
離れすぎちゃうし。
不便なのよ、
うん。
で、長崎博多間が、まあまああるから、
SAGA, SAGA, SAGA.
で、特急とかね。カモメか。
カモメな。新幹線まだできてないから、その時はな。
もうギリできてなかったから。まだかろうじて走ってるカモメかとか思ったけど。で、まあ、長崎観光地じゃん。で、観光もできるなとか思ったんだけど、でもなんかいい便がなくて。いい便と、その、移動費とか考えたら高くつくなってなって。
SAGA, 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 佐賀。
なんかね、あの、プルダウン、あの、空港、あの、安い、航空機サイトみたいなところの、なんか、プルダウンで、各空港みたいなの出てきて、なんか、佐賀佐賀って空港あんのと佐賀空港ってあるんですよ。
ある、ありますよ。はい、知ってますよ。
で、
はい。
成田。
はい。
成田佐賀便。
はい。
成田だよ。
うん。
羽田じゃねえんだよ。
うん。
成田佐賀便の。
まあ、LCC でしょ、だから。
そう、うん。あの、この話をした数人の人が、にして、誰一人として、何その航空会社って言われる、
うん、
スプリングジャパンっていう。
あ、そっか、スプリングジャパン、佐賀、佐賀就航してるわ。
よく知ってんな。よく知ってますね。
佐賀と広島じゃなかったっけ。
この話をしてスプリングジャパン通じたのはあなただけですよ。
あ、本当に、うん、俺、あの、LCC の中ではスプリングジャパンが一番好きなんだ。
まあ、何スプリングジャパンつって。で、
はいはいはい、
成田佐賀便が5000円。 嘘でしょと思って。
でも、スプリングジャパン安いの、確かに。L、うん、あの、しかも、やっぱ人気ねえから、はっきり言って、うん、その、成田佐賀なんて。うん、だったら、羽田福岡なわけで、やっぱ普通はね。うんうん、だから。
ガラッガラだったよ。そう、ね、夏休みの土曜なのにガラッガラだったよ。
もっと早く決まってればさ、うん、俺、5月に福岡行ったけど、うん、まあ、ゴールデン見かけだったっていうのと、ね、90日前かなんかで撮ってるからなんだけど、うん、1万5000円だったからね、俺、福岡まで。で、鹿児島が7500円だったんだけど。
うん、いや、まだ5000円ですから。
5000円はえぐいな。
うん、それ、5000円の時点で、まずもう、うちから成田までの電車賃、プラス、佐賀から博多までの電車賃を入れても全然安いわ
け。1万いかないだろうからね、うん、それでも。いや、スプリングジャパンはね、いいよ、結構。俺も、使ったことあってさ。あ、
そうなの？う
ん。すごい、新千歳行くときに使ったんだけど。
あ、そう、そう、札幌にも行ってたね。
そう。で、それも7000円ぐらいだったんだよ。成田新千歳で7000円だからね。
ね。
ただね、まあ、その、成田から行ったって第3ターミナルでしょ？
俺はよく言うんだけど、うん、千葉県最後の秘境と言われる、成田空港第3ターミナルですよ。
あのさ、こんなこと言っちゃすごい失礼だと思うけどさ、うん、第三ターミナルのさ、うん、負け組感ってすごいあるじゃない？
ある。
なんかひどいじゃん。
ひどい。あのね、これはね、別に誰に対しても失礼にならないと思うけど、うん、ひどいんですよ。
ひどい
よ、ね。まず、第一に死ぬほど遠いんですよ。
うん。で、しかもさ、乗るまでにすっげえ歩くじゃん。
そう、乗るまでにすっげえ歩く。あと、しかも、第三ターミナルに行っちゃうと、店とかが、一切ないので。
あれぐらいしかない。なんかなんだ
ろう。ジェットスターが経営してる謎コンビニしかないので。
謎コンビニと、あとね、ちょっとだけあるんだよ、食うところが。うん、中入っちゃったら何にもない
から
ね、
本当に。そう、もう、保安検査場通ってから飯食おうって思ったら、
もう無理だね。
何もないから。何もない、うん。だから、第3ターミナルから出て、空港で飯食いたいなっていう人は、第2ターミナルのフードコートで飯を食わないと済みます。
そうね。か、もう第3ターミナルの保安検査場入る前の、うん、中途半端なフードコートで食うしかないから、ね、
は
い。
そう。
で、しかもさ、だからさ、早朝便とかのくせにさ、早朝やってねえんだよな、あそこ。
それ知らねえ
よ。LCC なんてさ、早朝じゃん、基本的には飛ぶのが。
そうね、うん。
のくせにさ、早朝やってねえしさ、さ、なんか無駄に階段上がらされて、無駄に階段下ろされてさ。
そう、殺風景な階段ね。
そう、殺風景なさ、なんか。
しかもさ、搭乗ゲートにさ、トイレもねえじゃん。
そう
。乗る前にトイレ行こうって思ったらさ、何 ?2 階行かなきゃないんですかみたいな。
本当はね、本当はそれって理想なんだよ。トイレを済ましてから乗るだけで、うん、食うガソリンの量が減るって言われてんだよね。うん、石油か、うん。
軽くなるからね。
そう、軽くなるから、うん。減るって言われてるから理想なのにさ、それをさ、うん、全く推し進めてないわけですよ。
ゲート前にトイレのない空港とか存在するのって話です。
またさ、そのゲートの周りもすっげえ殺風景じゃん。
うん、なんかもうだってさ、金網フェンスじゃん。
そう。
牢獄かよ、みたいな。
俺も負け組感が大っ嫌いで、あそこの。
まあ、そのね、第3ターミナルで、しかもさ、第3ターミナルでさ、ゲート通ってさ、ゲート通ってもすぐ飛行機乗れねえんだよ、第3ターミナル。
そうね。う
ん、バス乗せられてさ、延々とさ、延々とさ、滑走路飛行機のケツ見ながらさ、もうちょっと楽しかったよ、もう。
ちゃうから。
飛行場ツアーかと思ったよ、も
う。いや、国内線なのに乗るのにどんだけ時間かかんだよって、もう。
で、なんかその、いや、だからその駐機場のさ、並んでる飛行機のさ、横ブワーって通ってってさ、どれが乗る飛行機なのかなって思ったさ、そこ通り過ぎてさ、曲がってさ、なんか滑走路くぐってさ、全然なんもないとこ行ってさ、本当に大丈夫これなんか俺殺されんのかなみたいに。
北朝鮮とか連れてかれるんじゃねえかと。
ずーっと走ってさ、10分ぐらい走ってさ、ようやくもう本当にもう端っこの端っこのさ、駐機場にさ、スプリングジャパンのさ、緑色のさ、飛行機がさ、見えてきてさ、とーって思って、で、そっからも長いの、しかも。
乗ってから。
そう、飛行機、あ、やっと飛行機乗ったわ、つって、で、搭乗案内始まって、ね、救命胴衣の案内とかね、
ああね
始まって、飛行機が動き出しました、つって。動き出してから、
滑走路行くまでが長いんだな。滑走路行く
までがまた長いの。
そうなんだよ、ほんと長いんだよ。
10分以上タキシングしてんの。
あ、
10分以上タキシングして、しかも滑走路の横で、しかもこの貧弱なさ、航空会社だからさ、多分なかなか離陸許可出ねえんだよ。ずっと待ってんの。結局さ、ゲート通ってからさ、実際にさ、離陸するまでさ、30分以上かかったからね。
めっちゃわかるわ。すげえわかる、それ。で、俺 LCC 嫌なんだよ。いや、安いけどね。
そう。
結局、俺なんか JAL のマイル会員だから、うん、結局ちょっと高くたって JAL 使っちゃった方が得なわけよ。
そう
ね、結局
そうそうそう。
だから、だいぶ俺 JAL に貢献してるからさ。で、あと、鉄オタだからさ、俺、博多まで新幹線で行ったことあるからね、東京から。
あ、それはね、俺もある。
乗り通して楽しいよね、結構。
いや、腰痛くてしょうが
ない。5時間ぐらいさ。5時間ぐらいずーっと乗り通してさ。うん、
まあまあまあまあ、で、佐賀着きましたと。
はい。佐賀着きました。
佐賀着きましたと、はい。佐賀空港、また佐賀空港のさ、立地がさ、
はい、
すげえの。行ったことある?
ない、佐賀空港はない。
なんかね、佐賀って、有明海の湾に面し、
うん、
南側が有明湾に面して、で、北側が、一応玄海灘に面してるのか。で、右上に福岡があって、
うんうんうんうん、
で、佐賀市がちょうど、ま、真ん中やや南寄りぐらいにあるんだよね。でそっからさらに南下した有明海沿いにあんの、佐賀空港って。で、Google で佐賀空港検索して、航空写真にしてもらうと、わかると思うんだけど、まあ、半径5キロぐらい田んぼしかねえの。もっとかな。マジで陸の孤島なの。で、だからもう、バスが、で、佐賀便なんて多分1日3便、4便ぐらいしかないから、その時間に来るシャトルバスしか存在しないの。
わかる、すごいわかる、それも。うん、
だからもう飛行機の時間以外で空港に行けないのよ。
てか、だから多分だけど、基本的に佐賀に行く人って、まあ、多分佐賀にね、用があって行く人がまず根本的に少ないんだと思うんだけど、
うん、
失礼なこと言うけどね、うん。基本的には佐賀に行くとしても多分福岡に行くんだよ、多分。
で、これで、まあ、佐賀のね、人にはものすごく申し訳ないんだけど、多分九州で一番地味な県じゃないですか。
まあ、間違いないね。
で、だから、まあ、だからね、だから降りて、なんもねえ空港だなっつって、もう茨城空港とトントンでしたよ。
あ、茨城空港ね。
はい。で、まあ、バスでね、はい、佐賀駅まで行って、はい、まあ、佐賀駅からね、まあ、えっちらおっちら。
あ、佐賀駅まではでもバスで出れるんだ。
出れる出れる。だまだ全然、まあ、そう、まあ、それ考えたら3、まあ、2、30分で佐賀駅まで行くから、まあ、全然いいんだけど、道も空いてるしね。
まあ、空いてるだろうね。
うん。で、まあ、なんか旅行の話を続けると、
うん、
音楽の話してないけど、で、なんか、まあ、なんか観光してじゃん。せっかく行くから。達郎だけじゃなくて。でもなんか佐賀なんもねえから。
思いつくのは竹富温泉ぐらいしか思いつかない。
そう。あとはやっぱ焼き物だよね。
有田焼きか。
有田、伊万里。
伊万里焼きもそうか。
うん、唐津。でも、それってみんな北側なのよ。
そうね。
そう。みんな北の玄海灘沿いの方なのよ。
うんうんうん、
で、そこ、いやもう、要はその、南北に移動する、路線が存在しないのよ。一回福岡まで出て回り込まないといけないから、
ね、
時間的に全然そっちの方には行けないから、なんかねえかなと思って、まあ、福岡の立ち洗いっていう、あれはね、市町村的にはどこになるんだろうな。
立ち洗い?
あ、筑前町。
はあ、はあはあはあ。
っていう、まあ、ど田舎に、
うん、
まあ昔戦争してた頃の飛行場があって、
は
あ
は
あ、そこの後になんかその記念館みたいなのがあって、
平和記念館
ってやつ?そうそうそうそうそう。それがあって、で、そこになんか最近、まあ、そこ、九州飛行機っていう昔飛行機メーカーがありまして、
うんうんうん、
大昔に戦争、日本が戦争してた頃に、
はいはいはい、
まあ、そこが神殿っていう変な飛行機作りまして、
うんうん、
プロペラが後ろについてる。
はいはいはい。
それの、まあ、現存はしてないんだけど、なんか1分の1の模型を、最近作って、置いてますって言うんで、
うんうんうん、
あ、じゃあ死んで、俺飛行機好きだから、じゃあ死んで見に行こうっつって、
うんうん、
なんかね、その立ち洗いも、なんだっけな、なんとか線っていうなんか第三セクター一両編成のディーゼル車の。
どこ、何線だ立ち洗いは、あ、天城鉄道
だ。あ、そうそうそうそうそうそうそうそう。
天城とこれ元山って読むのかこれ。九州の地名ってさ、読めないんだ
よね。読めないよね。いや、でも天城鉄道で会ってた。
ああ。
そう、そこからね。
あ、
この。あ、木山だ、ごめん。
木山から乗り換えてきたのか。
そうそうそう。
鹿児島本線で。
そう、佐賀から JR の木山駅っていう。
なるほど、ね。
俺も元山だと思ったんだけど、基本の木に山で。木山ってとこから、その、天城鉄道に行って、また JR 行って、マシンで見て、まあ、そこまでよかったのよ。じゃあ、いい時間になったから、福岡行くかっつって、サンパレス行くかっつって、で、福岡行くのに、なんか、JR で行っても、多分 JR はその、翌日福岡から、もう一回、帰りも佐賀空港だから、に乗るから、で、俺も別にそんな乗り鉄ってほどじゃないけど、電車乗るの好きだから。
もしかして、天城の方に出たってこと?
いや、
西鉄で行ったってこと?
そう、西鉄大牟田線で行こうと思って、その木山まで、まで戻らないで、西鉄大郡から、大牟田線に乗って。
ああ、こっからも出てんだ。
そう。で、西鉄で、博多まで行こう、と思ったらですね。
はい。
人身事故で止まりや
がって。うわ人身事故少ないだろうに、向こうは。
本当だよ。どこだっけな、なんかね、笹原だったかな。雑所の熊まで行けたんだよな。
あ
はは。あ、違う、笹原は JR だ。大橋？
大橋ね、はいはい、はい。
っていう、西天神大牟田線の大橋から先に行けませんって、アナウンスをさ、仕切りにするんだけど、
ああ
でもさ、ぶっちゃけ土地勘がゼロだから、
うんうんうん、
大橋駅までって言われても、わかんないじゃん。
大橋はだいぶ天神の近くだろ、でも。
そう、いや、まあそうなんだけど、
うん、
そう、この先、大橋駅で、止まりますっていうことをしきりにアナウンスするんだけど、でそこでなんか、例えば代替輸送をしますとかは
何、まあ、ないわけだ。
そう、言わないし、で、大橋駅がどういう駅なのかも土地勘がないからわかんないから、大橋まで行っちゃったのよ。で、電車止まって、で、代替輸送もなく、で、降りたらもう路線バスとかすげえの行列が。いや、もうパッと見で、いや、乗れないでしょ、みたいな。でもライブまで1時間とかで。
もう、あれしかないですね。タクるしかないです、ね。
と思ったんだけど、もうタクシーも全然来ないの。そんな状況だから。
なるほど。
で、俺もちょっとパニックになっちゃって、
あ、
やべえ、どうしようどうしようって言って、なんか、意味もなく、大通りの方に歩いていっちゃって、ふらふらと。なんか、自分でも何がしたいのかわかんないけど。で、そしたら、たまたま、すぐ近くにその大通り走ってるバス停があって、
はいはいはい、
で、多分そのバスが、駅行かないバスだった。その大橋駅通らない路線だったんだよ。で、たまたまバス来て、で、しかも行き先がちゃんと天神の方で、で、ガラガラだったの、そのバス。おーっつってそのバス乗って、ギリギリ間に合いました。
天神まで行って、
はい、っていう、何の話してたっけ。
いやでも鉄道で、あれだね、旅行話も面白いね。俺もいろんな経験あるし、いろんなとこ行ってるからさ。
で、サンパレス行って、
あ
まあ、めんどくさいロン毛のおっさんのライブ聞いて。でもなんかね、いや、よかったよ。よかったけど、まあ、70歳。
ああ。
ですよ。
あ
で、すげえのよ、達郎ってマジで。俺が最初に、達郎のライブ行ったのが2017かな。で、なんか、達郎っていろんな俺も好きだから、YouTube とかで、まあ、ライブ音源、公式じゃないけど、まあ、ラジオとかでライブ音源流したやつ録音して YouTube に上げてる人とかいるから、各年代のライブ音源とか上がってて、まあ、めちゃめちゃレベル高い。まあ、本人がやっぱもう凝り性だから、中途半端なものは絶対世に出したくないっていう人だからこそ、異様にクオリティが高いくて、なんか、ライブパフォーマンス的には、なんか、30代とかの頃よりも、50代の頃の方が声出てんの、全然。で、50代、60代前半ぐらいの時が多分、ライブパフォーマンス的には、全盛期。で、なんかそれと比べると、若干落ちた感があった。
まあ、ちょっと落ちたかなっていう。うん、あれなの、さ、そういう上がってる音源とさ、うん、ライブの声ってあんま変わってないの？
全然変わってない。
一緒なんだ。
一緒。
それがね、それが一番難しいけど、一番大事なことなんだよね。うん、おすごいね。山下達郎ってさ、
うん、
多分だけど、すごい奥まったところで歌うんだよね。
うん、そうだね。
奥の方で、
うん、
喉を上に上げるんだよ。
うんうんうんうん、
喉を上に上げて、奥の方で、はーっていう声の出し方をするから。なかなかできる芸当じゃないし、
うん、
俺自身そこが一番弱いの。
あなるほど、ね。
喉を上に引っ張り上げる筋肉が俺は弱いので、だからトレーニングしてんだけど、
うんうん、
俺下に下げる筋肉が強いの。下に下げるのと、奥に引
っ張るのが強いの。それって、最終的に出る声の高さ、低さと関係あるの？
高さ、声の質かな、どっちかっていうと。で、でも、上に引っ張り上げる筋肉がしっかりしてる方が高い音は俺は出やすくなると思う。
うん、そうだよね。
上奥なんだけど、正確に言うと、
うんうんうん。
こっち側に引っ張ると、柔らかい声が出るわけよ。
うん
う
ん、
こういう感じの声が出るのね、
うん。
で、これをこのまんま、はーって出すじゃん。
うん、
はーって出しながら、ちょっと鼻にかけると、
うん、
はーっていう強い声になるわけよ。こうすると、高い音とかって出しやすくなるんです。
ありがとうございます。仕事の話につなげていただいて。
もう喋り声もさ、
うん、
見た目もさ、
うん、
全部さ、音楽関係者には見えないらしくてさ、どうやら。
見えないっすね。
あと、はい、どうぞどうぞ。
立川競輪場がよくお似合いな。
そこまでは言ってないけどさ、 競輪場も一回行ったことあるけど、うん、あれはもう、あれだよ、もう世紀末だ、あそこ。
やべえ、やべえ、自転車関係者が聞いてんだぞ、お前。
競輪場ってコロナないから。
あ、アフターコロナですか。
競輪場はアフターコロナどころか、コロナなんてものがない世界
だから。あ、なるほどね。ビフォーがないからね。
すごいから、あそこの世界はもう。うん、なんですよ。だから、達郎は、すごい上手いなと思うけど、かなり喉しっかりケアしてるんだろうなと思うね、うんうんうん、聞いてて。
いや、うん、すごいすごい。
あの声をキープするのは。
だもしかしたら、俺行った日若干調子悪かったのかもしれない。
あのタイプの声はね、やっぱね、落ちやすいよ、調子は。どうしても。うん、だから、すごい。
いや、でもそれで多分、俺が聞いた感じ、その多分50代から60代前半が多分全盛期だったんだよ。
なるほどね。
うん、それがすげえなと思って。
そうね、うんうんうん。まあ、喉ってね、人間ってずっとまあ、ある程度成長し続けるっていうか、成熟するって言われてるから、うん、まあ、歌手で言うと50、60ぐらいが声のピークになるのは、あるんだ、ある程度は。
あ、そうなんだ。
基本的にはね、なくはないんだけど、でも、70でそれが維持できてるのはすごいね、確かに。あの歌い方でね、
うん。
やっぱどうしても下がってくるから、70ぐらいになってくると、だんだんだんだんやっぱ高い音が出にくくなってくる。うんうん、それは仕方ないことだから、年相応にないでね。へー、達郎生で聞いたことはないな。新宿歩くときにさ、よく僧帽をかけるんですよ。
ほう。なんで、龍が如くだから。
そう、龍が如くね。ちょっと強くなった気分になるからさ。うん、俺ほら西武だから、
うん、
西武新宿まで歩くこととかがあるわけ
よ。あ、なるほどね。
の時に歌舞伎町の前通るから、
うん、怖いから。
そう、いや別に怖くはないんだけど、龍が如くかけながら、
うん、
僧帽を聞きながら、ちょっと肩揺らして歩く自分がいるよね。うんまあそれだけなんですけど、ちょっと強くなった気になる。
なるほどね。
で、意味もなく、歌舞伎町の中を通って、それで西武新宿の駅に行ったりするから。ああ、
なるほどね。
達郎、ね、ガラスの少年がさ、をさ、近畿のガラスの少年を達郎が歌ってるのって聞いたことある。
うん、あ、ライブで結構ちょいちょい歌ったりする。
全然違うよね。近畿には申し訳ないけど、物が違うよね、やっぱね。う
ん、まあまあまあ、マッチよりマシだから大丈夫。
そこは何も言わないとくわ。うん、
じゃあハイティームギーやったから。
あ、やったんだ。うん、
ハイティームギー最近よくやるから。
へえ、うん。
なんかね、最近年取ってきてそういうの恥ずかしくなくなってきたんだって。
ああ、なるほどね。でもすごいと思うよ。
じゃあ、ハイティームギーもさ、なんかやっぱ書くのマッチがさ、死ぬほど下手くそじゃないですか。
言っちゃった。うん。まあ否定はしないよ。
うん。だから、いや、こいつに歌わせるには、うんうん、そのメロディ外さずに歌わせるにはどうすればいいんだって、その、いわばその、ハイティムギの依頼が来た時に、
うんうんうんうん、
達郎は、すげえ、マッチの音源を片っ端から聞いて、
うんうんうん、
で、なんか、上がる、最後が、上がる時よりも、下がってる時の方が、安定してるっていう法則に、気づいて、だから、ハイティムギのサビの最後、サビの最後ってさ、普通上がるじゃん。
上がるね。お
しかもあんなロックのさ、アイドルのロックの、イケイケの曲とかでさ、うん、サビ、うわーって上がってさ、普通終わるんだけど、
うん、
ハイティンブギの最後って下がるんだよ。
うんうんうんうんうん。
これで決まりさーって下がる
んだよ。あ、そうね、下がるね。うん。
あれはだから、マッチがちゃんとメロディー歌えるように、ああやって作曲したんだって。っていうのと、あと、音域。うんうん。下手くそで、音域も極端に狭いから、だからもう、ハイティンブギで使ってる音ってめちゃめちゃ狭いんだよ。
1オクターブぐらいしか使ってないな。
そう。で、それで、ちゃんと曲書いてって、めっちゃ考えて書いたらしいよ、
ね、楽曲提供の相手のことをちゃんと考えて書くってすごいね。
ね。
なかなかない。
で、しかも、それでいて、しかもちゃんと達郎節になってるから。
小田ちゃんはどうしちゃったんですか？
小田ちゃんの話はいいんじゃないですか。
いや、だから、まあ、いいや、これだけ言っておくけどさ、その、小田ちゃん好きだったじゃん。俺、君はさ、小田ソロ別にそこまででもなかったけどさ、うん、俺、小田ソロ好きだったじゃん、結構。
うんうん、
でさ、コンサートも行ってたけどさ、前も行ったと思うけど、かもしんないけどさ、うん、俺さ、小田和正の歌気に入ってるわけでさ、
うん、
別に清水翔太とか興味ねえんだよって思ってたわけよ、
うん。
ゲストがなんかメインみたいになってきちゃってさ。
え、嘘？ツアーも？
あ、ツアーの時は、まああれだって、あ、でもツアーの時もあったよ、ゲストが出てきて。
あ、そうなんだ。
だからクリアクとかもさ、別に俺ゲストいらねえんだよなって。
うん。
財津和夫出てきた時は興奮したよ、さすがに。
うん。
けど、別にゲストいらねえしなぁと思ってさ。でも、あれなんだっけ、ライブでほら、中井出てきたりとかさ、まあ別に中井ぐらいならいいけど、なんか結構ゲストがメインになっちゃう時があって。うん。まあなんか、小田和正それでいいのかもしんないけど、なんか俺は別に小田和正の歌が聴きたくてさ、 行ってるのになと思って、あんま行かなくなってっちゃったよ、ね。あと、同じような曲しか書けなくなってったからさ、だんだんだんだん。
まあ、それを言ってしまうと、達郎も似たような曲ばっかり書いてるし、うん、あの、何まあ、人って一人だから、似たような曲しか書けないんだけど、なんかね、そこがだから好きになるか、好きなんだったら別に似たような曲でも好きだし。
いや、でも安は天才的だよ、そう考えると。
もう枯れちゃったけどな。
安松尾は天才的だったと思うよ、そう考えると。
うん、なんか、小田和正俺最後に生で見たのって、3年前、まあ、いつだったかな、あれ。2018か。
あ、そんな最近行ったんだ、なんか。
矢野顕子の、ツアーのゲストで来たことがあって、
ほうほうほうほう、
矢野顕子の里帰るツアーの千秋楽の NHK ホールのゲストで小田和正が来たことがあって、で矢野顕子のツアーだからでピアノとギターだけみたいな感じで、
うんうんうん、
まあ、バンドいたけど小田和正が出てきた時はバンド引っ込んで、
はいはいはいはい、
小田ちゃんとアッコちゃんと二人で、でピアノとギター、
小田ちゃんギター弾いて、あ、じゃあ小田ちゃんピアノ弾いて、
いや矢野顕子
ピアノだった。うん、
小田和正がこういう気持って出てきて、なんかすごいフォーキーな感じ。なんか、それが、やっぱ、で、小田和正をそういう風に見ることってもう今やないじゃないですか。
それいいな。それ見たいわ。
なんか、もう、なんかドームでさ、東京ドームでさ、ビッグバンドをさ、後ろに
して
さ、
そうそうそう、ファイストクラブな。
そう。っていうのしかさ、
イメージがないよね。
そうそうそう、ないんだけど、なんか、その小田和正を見たときに、もちろん生まれてないけど、なんかちょっと二人の頃のオフコースを思い出したって。
彷彿とする感じな。
そうそうそうそう。
すげえわかる、なんか。
で、それはちょっと良かったかな。
いいね、確かに。それいいかもね。
うん。だからなんかまあ、でも、それこそ達郎並みのなんかプラチナチケットになるかもしれないけど、なんか弾き語りツアーとかやったら面白いんじゃないかなと思うけど、ね。
それだったら見に行きたい。
うん。
うん、それいいね。で、あれだよね。だからさ、前にさ、俺とさ、お前と二人でさ、俺が大学入ったぐらいの時にさ、行った小田和正のライブはオフコースの曲メインですっげえ面白かったじゃん。
ああ、うんうんうん。
ゲストもいなかったし、あの時は。
うん、2011、12ぐらいだよね。
ぐらいかな。
うん。
めちゃくちゃ良かったよね、あれ。
もっと前か。
2008年だ、あれは。
うん、そうか、俺が高3の時か。初めて行った小田和正のライブだよね。
そうそうそう
そう。その後もう一回行って、そんだけかな、俺は。
あれでしょ、そしたら割と新しい曲が多かったんだよね。
うんうん。
でもあのオフコース時代の良かったよね、ネクストとかさ。
あ、ネクストとかやったっ
け？ネクストやってくれたんだよ。
そうだっけ？ま
あ、それがすっげえ感動したんだよ。あと言葉にできない。ちゃんとひまわり出したんですよ。
うん。
あれは感動したわ。で、同じライブ行ってた同級生がいてさ、あのひまわり良かったよねって言ったらさ、やっぱ分からないわけですよ、やっぱ。
うん。やめろ、マウンティングすんだ。
知らない。いや、別に俺はそういう意味、というわけで言ったわけじゃないんだよ。あのひまわり出てきた時にさ、って言ってすっげえ感動しちゃってさ、って言ったら、え、なんでって言われて、あ、そうか、普通は知らないのかって思ったんだけど。
そうだよ。生まれ来る子供たちのためにで、ヨットが出てきても誰もわかんないから、
ね。そういうことだよね。はい、だからあのひまわりにはほらね、82年の時のね、あれがあるわけじゃないですか、うん、そういうさ。って思って、なんかあのライブはすごい良かったなって。っていうのから、ちょっと若者受けを意識しすぎてるんじゃないかなっていうふうに。
アルバムもあの頃までは良かったんじゃない？
そう。俺はあの頃までが好きだった、正直言って。
忘れちゃった。
あれは何だったっけな。だから確かなこととかがまでなんで、収録されてるアルバム。
ドームの前。
ドームの前かな？うん。忘れちゃったな。その前が個人主義なんだよ。個人主義を2000年に出して、そっからしばらく出してなかったんだ、アルバムを。
そうかな、
うん、あ、そうかなだ、そうかな。
まではよかった。
まではよかった。うん。そっからあんま聞かなくなった、小田ソロの曲は。でも俺の中ではあれだけどね、1900、オフコース時代にソロで出したビトインザワールドがベストだけどね、小田和正のアルバムは。
うん、2枚目か。
うん。あれがベスト、俺の中ではあれがトップかな、小田和正のアルバムは。個人主義も好きだけどね。
割、まあ、最近って言ったらだけど割と最近だよね。
2000年個人主義は。うん、もう20年前なんだね、
ね。
早
っ。2000年のアルバムとかも最近だけどね。
まあ、我々のね、常識だともうあれだよね。はい、We are all, I love you とかと比べればね、はい。あれも40年以上前だから
ね。そうだよ。だって今年だから82年のさ、
6月30日。
から40周年ですよ。
そうなんだよ。生まれてないけどね。
生まれてないけどね。
それね、俺後から気づいたの。あの時武道館行っときゃよかったって。
あ、6月30日？
俺ね、国葬見てて思い出したの、それ。
そんなもん見て思い出すなよ。
国葬ニュース見てて、あ、そういえば武道館、あ、40年前だって思った
んですよ。そうなんですよ。 そうだね。6月30日。
小田ちゃんの喉、
まあ、ただの平日でしたけど。
小田ちゃんの喉は奇形です、多分あれは。多分短いんだと思う、すごく。
ああ。
でもライブでも、小田も声変わんないからね。でもさ、小田もさ、年取って声強くなったじゃん。オフコース時代のさ、コールの収録音源とか聞いてたじゃん、一緒に。
うんうんうんうん。
あれに比べたらだいぶ声出るようになってたじゃん。うん、
もっとシャウトしたらええねん。
もっとシャウトしたらええねん。けどシャウトできてなかったじゃん。
うんうんうん、
だから、男性の喉ってある程度年食って強くなってる。
あ、そうなんだ、うん。
って言われてんの、一般的には。
へぇー。あ、そうだね。確かに。
だから、
拓郎もそうなんだよ。吉田拓郎。
うん。ああ、はいはいはいはいはい。
吉田拓郎も、なんか、いや、拓郎はぶっちゃけ別にそんな上手くないよ。あの、拓郎がめちゃめちゃ歌う前時代は特にないんだけど、あの、何その歌の上手さっていろいろあるじゃん。その音は外してるけど雰囲気があるとかさ。
ああ
でもその音をちゃんと取れるっていう意味では別に拓郎は全然上手くないんだけど、
そうね、
そのすごい人気あったそのデビューして70年代のフォークのプリンスだった頃から、80年代の後半から90年代の前半ぐらいにめちゃめちゃ歌下手になった時期があって、吉田拓郎って。アルバム全部聴いてると。本当になんか声も弱いし、音も取れてないし、ですっげえ下手くそになった時期があって、90年代後半ぐらいに急に歌うまくなんだね。
あ、
それもそういう、なんかあんのかね。
あとなんか掴んだんだろうね、本人の中でね。あのね、音を取るのってね、さっき言った上奥のに引っ張る筋肉が音を取る能力を司ってるっていう研究があるんだけど、
うん、
だから、高音出るようになってない吉田拓郎その頃に。そんなこともない。
そうかもしんない。
だとすると、
てかなんかね、ま、なんか、力強くなった。
ああ、じゃあその可能性はあるかもね。もしか、うん、声が明るくなったとか、ね、
うんうん、
であれば、そっちの可能性はあるかもしれないね。あれですよ。拓郎、達郎、小田和正。渋いね。
あ、出てくる。
出てくる人物が。
いや、まあほらね。まあおっさんの、まあ別におっさんばっかり聞いてますけど。
でも、オフコースファンとかいるの？あれの中では。あんまりいないの？
あんまりいない。まあ、ちょいちょい、もう、上の世代でいるけど、あんま、なんか、オフコースってさ、まあ、こっからオフコースの話をし出すと、5時間ぐらい止まんなくなるんで、ね、今日はしませんけど、日を改めてオフコース会やろうと思ってますけど、オフコースって、原点なんだよ、俺は。
俺も、ね。
いわゆるその、音楽が好きになった、まあ、まあ最初は実は井上陽水なんだけど、その音楽をそちゃんと。
どっちみち渋いな。
ちゃんとその音楽を今みたいにその追うように、そのアーティストとかを掘り下げて聴いたりとか、するようになったのの一番最初って、高校の頃のオフコースなんだったよ。
研究しまくったもんね。
そう、研究しまくったじゃん。だから、オフコースって今、30過ぎた、今、改めて、別にウォークマンに全曲入ってるけど、改めてオフコースのアルバム聴こうってなることって正直ないんですよ。もう、
ああ、でもわかるかもし
れない。もうなんかもう知り尽くしてるから。
ああ、
だから、なんかでもふとした瞬間に、
聴きたくなるよね。
そう、聴くとやっぱすげえいいんだよね。
でさ、すげえありがたいことにさ、オフコースのアルバムってね、結構 Amazon Music に入ってるのよ。
あ、そうなんですか。
そう。
あなたサブスク派の人間なんですね。
俺ね、最近 Amazon Music を、なんかダウンロード、なんとなく使い始めてみたんですよ、
うん。
結構いいですよ。
あ、そうですか。
ちなみにサブスクってどういう意味ですか？
お前もそっち側に落ちてしまったか。
サブスクってどういう意味ですか？
サブスプリクション。
どういう意味ですか？
いや、俺も嫌いだからよく知らないです。
俺もよくわかんないんですけど、はい。なんかあるんですか？そうすると。
いや、なんか、何？いや、版を変えよっていうさ。
あ、そういうこと、はい、だってオフコース持ってんじゃん、全部。
そうなんだけど。いや、持ってるなら持ってるやつ聞けばいいじゃん
って、ね。だって MD なんだもん。
MD。聞いたみんな、MD だってよ。
MD でも。
MD って何すか？
いや、MD だよ。何ディスクだっけ？ MD って。
ミニ。
ミニディスクか。
そうね、その高校のさ、まあ、なんか、その高校の時にな、全曲入りの MD 作ったの。
作ったからね。うん。ちゃんと残ってるよ、今。
あれ、俺が作ったんだよ。覚えてる。
知ってるよ、覚えてるよ。一緒に集めてきてな。
そう、集めてきて、ちゃんと、シングルとアルバムを、もう群衆の中でから。
そう、時代順に並べてな、しかもそれを。そう、
全部並べた、MD を、何十時間分の MD を作って渡したんですけど、ちゃんと持ってんすね、まだ。
持ってるよ、ちゃんと。
聞けるまだ。
あれ、多分、聞ける。だから、 うち、俺がね、家で使ってる、今のその一緒に、嫁と住んでる家の方で使ってる、うん、音楽プレイヤーが、うん、CD、MD プレイヤーなんですよ。うん、未だに。うん、だから、俺物持ちいいからさ。
うん、俺も物持ちいいよ。うん、
MD は未だに聞けるから、うん、たまに聞いてますよ、それで。だって便利だったじゃん、あの頃の MD ってさ。
便利だったね。
だって CD のものをそのまま入れられるんだよ。
うん。
あ、でも別にそうか、今もできんのか、パソコン使えば。
ただ当時のあのウォークマンとか iPod とかのメモリーが多分そんなになかったよね。うんうん
うん、だから MD を。
MD はさ、あの音質クソ悪くなるけどさ、圧縮したらめちゃめちゃ入れられるんじゃん。
そう、うん。で、何個も持ち歩けばいいしさ、うん。MD だってさ、カセット5つぐらい、MD 入れるカセットとかあったじゃん。
あった
ケースとかさ、うん、に入れてさ、ウォークマン持ってってさ、あのでも壊れそうなんだよな、あのウォークマンな。なんか落っことしたらすぐぶっ壊れそうなさ。壊れる
ね、そうだね。
そう。チャチなやつさ。で、MD が、あれに変わってったんだよな。あの、まず、SD に。
うん。
SD ウォークマンになって、で、iPod になってったんだよな、うん、それでな。で、iPod みたいなのサブスクっていうのか、それで。
それは違いますけど。
あ、そうですか。
はい。
あ、ネットにそのまま繋いで、ネットで音楽聴けるやつを。
違う、要は違う。月額いくらとか払えば、無限に聴けますよっていうのがサブスク。
そういうこと、それをサブスクっていうんだ。確かに、俺も今、Amazon Music 1000円払ってるもんな、月額。
うん。月額1000円払ったらさ、Amazon Music の音楽無限に聴けるでしょ？
聴ける。
そう、それが、俺もよくわかってないけど、実態はね。
ほう。いや、でもいいですよ。オフコースの曲なぜか結構あるんだよ。
なるほどね。達郎はサブスク嫌いだからさ、
ない。
解禁してないんだよ、
うんうん。山下達郎あんのかなと思ったら案の定なかった。そう。中島みゆきもなかった、確か。
あいつめんどくせえからさ。
いや、でも。
あいつめんどくせえからそういうの嫌いだからさ。
俺は達郎理論はわかるけどね、結構、うん。なんかの時にさ、山下達郎がさ、なんか、達郎さんの歌が好きで、ライブとかで歌ってるのを聞くと、ついつい一緒に口ずさみたくなるんですって言った時に、絶対やめてくださいって。
そう、お前の歌聞きに来てるんじゃねえってやつでしょ。
そう。でも、俺はそれわかるの、すごく。うん、その、周りはさ、俺の歌を聴きに来てんだからって言って、俺の音楽を聴きに来たんだから、俺の音楽に集中しろよっていうのは、エゴかもしれないけど、でも俺はすげえわかんない、うん。
達郎はあれだよ、だってあの、ライブで1曲目から総立ちになることすら禁止してるからね。
だからすごい、こだわりだよね。まあ、だからそれを客に押し付けるのもまだちょっと難しいところではあるけどさ。うん、でもまあ。
まあまあ、あの、見てる人ももうね、精鋭化されてるからね。大丈夫っす。
逆、A ちゃんのライブとかもすごいよね。
ああ、そうなんだ。
俺なんか、大阪行った時に、大阪住んでた時に、A ちゃんがちょうど大阪城ホールでね、ライブやる時があって、新大阪の駅すごかったよ。特攻服だらけだったから、ね。
ああ。
A ちゃんもさ、ファンがさ、言い方悪いけど、信者化するじゃん、
そう。
あれ、なんでなんだ？
ね、よくわかんないよね。
僕わかんないけどさ、
いつからだろうね。キャロルの頃は多分そんなことなかったから、ね。
キャロルの頃はそこまででもないでしょ、うん、もうさ、すごいじゃん、ファンの矢沢への圧というかさ、思いというかって、うんうんうん。長渕も結構だけどさ。
長渕もさ、いつからあんななんかマッチョになっちゃったのか
な、ね。矢沢すごくない？あれ、本当に。だって、ファンって矢沢と目合うだけで泣き出すらしいじゃん、なんか。
そうなんだ。
らしいよ。だって特攻服だらけなんだよ、本当に、ね。で、なんか矢沢親衛隊とかさ、矢沢命が書いてあるわけよ。
うんうん、
まあ、同じ光景がね、神宮球場のレフトスタンドでもたまにありますけど。
ありますよ。
はい。
信者ですか？
信者というか、まあ、キピーというかさ、はい、トラキ、バーバーバーとかって言うけどさ、うん、ね、前も言ったけど、巨人滅殺って書かれたさ、
そうですね、ジャビット燃やすから。
そうそう、特攻服着たさ、ね、あの方とか見たことあるけどさ、うん、八王子ジャイアンツ暗殺支部とか書かれてい
いじゃん。前も言ったけどいいじゃん。あの、巨人と阪神はさ、プロレスだ。
ああ。
ヤクルトと巨人はガチじゃん。
うん。てか、それをね、ヤクルト戦でやるなよって。
まあまあ、いいんですけど。
だあれ、コロナ禍になったけど、まあ来年は声出し応援も解禁されるだろうけどさ、おそらく。
うんうん。
そろそろ俺、昇魂込めて聞きたいよね。
そうだね。
阪神ファンが歌う昇魂込めて聞きたいよね。
名曲をね。
あいや、でもあれ作ったやつすげえと思うよ。
うん。
あの、弾は飛ぶ、ドームの風とかすごいよね、あれ。本当によくできてると思う。何なんだろうね。あの、また野球の話になっちゃうけどさ、あの、巨人をさ、けなす時のさ、芸術的センスって何なんだろうね、本当に。
ボキャブラリーの豊富さ
ね、本当に。
だから、よく言うじゃん。好きの反対は無関心って言うじゃん。だから嫌いじゃないんだよ。
確かに。
そう。そうなんだ。好きなんだよ。巨人も大好きなんだよ。
ある意味そうなんだろうな。そう。
愛なんだよ。
確かに、俺も未だに巨人の勝ち負け気にするもんね。
でしょ？
うん。関係なくて。
うん。だって、マジで、興味ないでしょって。好きの反対は興味ないだから。嫌いってなんかある程度エネルギーを消費するじゃん、その対象に対して。
確かに。そう考えるとそうだね。うん、わあ巨人な。巨人の話はいいわね。そう、音楽、お前はそうか。陽水だったんだ、最初はそれで。へえ。
陽水だったね。
で、細野晴臣が好きで、
うん、
最近あと誰聞いてるの？キリンジとかハマってなかったっ
け？キリンジハマってたってか好きだよ。もう、あの、なんかいろいろめちゃくちゃなっちゃったけど。
あ、そうなんだ。あれ、スターダストレビューはお前ハマってなかった？
スターレビューは全く興味ないっすね。
全く、あ、そっか。
はい。
まあ、わざわざ全くって言わなくていいわけだ、そっか。そっかそっか。
あ、ごめんなさい、お好きでした？
いや、別に。別にそんなこともないんだけど。はい、俺も最近、誰聞くって言われたら。
てか、ない、うん、あの、ポップソング聞くの？
俺結構聞くよ。ミスチルとかガンガン聞くよ、俺。
ああ。いや、その、今、日常的に？
日常的に聞くよ。
あ、そうなんだ、うん。
まあ、クラシックも聞くことあるけど。
うん。逆にクラシックは聞かないの？
一時全く聞かなかったのね。一時全く聞かなくて、うん、俺からもこれはもう仕事の道具だとしか思わなかった時期はあったんだけど。
ああ、あるあるっすね。
最近結構聞くクラシックも。やっぱ。
いや、でもさ、あの、いろいろあるじゃん。要は、ケンタロウ演奏も、まあ、ピアノも弾くけど、基本歌手じゃん。
そうね。
だから、その、クラシックっつってもさ、その、いわゆるその、
まあ、オペラとかね。
そう、オペラ、歌物のオペラとかさ、あと曲とかあるじゃん。どっちなの？
オペラはもう自分が乗るって決まって勉強しなきゃいけない時しか基本は聞かないし見ない。
それは何？他人の歌聞きたくないってこと？
うん、てか、もう興味がない、あんまり。
あ、そう。
こんなこと言っちゃいけないけど、別に俺オペラ好きなわけじゃないから。
あ、そう。
うん。今度出るけどね。
え、じゃあなんで歌ってんの？
いや、なんでだろうね。
あ、ごめん。オペラ以外に、オペラだけじゃないってことね。その、
そう
歌は。クラシックの歌は。
クラシックの歌って、まあ、二分されるんだけど、いわゆるオペラね。
うん、
で、オペラから派生したものがさらに言えばミュージカルね、うん。ミュージカルっていうもの、舞台芸術があって。うん、
あと賛美歌
とかは逆のジャンルになる。それは宗教系のジャンルになるわけよ。
うん、
宗教系のジャンルで、まあ、あと歌曲っていうジャンルがあるわけよ。
うん、
日本で言えば童謡唱歌みたいなさ、
うん。
有名なとこで言えばシューベルトの魔王とか。
うん、
あとは、同じくシューベルトのマスとかね。
うん、
俺は、そっち、専門はどっちかっていうと。
そう、
そう。とか、さ、今言った賛美歌。賛美歌じゃないけど、レクイエムとかの宗教曲の合唱とかが、俺は割と専門だから、オペラはあんま勉強してこなかった。
あ、そうなんだ。
でも、外に出るとやっぱ一番重要なオペラなんだよ。から、まあ、仕事で必要な時は聞くよ。ただ、あと、そうは言ってても、俺やる時はやるから、ちゃんと。あの、入り込むとかなりちゃんとやるんですよ。
うん、
てか、舞台とか立つってなったら、自分が一番やってきたっていう自負がないと、俺不安でできない人間だから。
まあ、そ
ら
そ
ら。うん。だから、すげえやり込んじゃうんだよね。
うん、
すげえやり込む結果、初回稽古すげえ調子悪くなっていくんだけど、大体。
逆にそこでこう、わーって入れ込むために普段は入れないみたいな感じかな。
もうあるかもね、確かに。うん。だからなんか演じるってなったら、ガって感情移入。俺感情がバッて入った時はすごいって言われるのね。あの、すげえ生意気だけど、俺憑依型の人間だから、
うん、
その役になりきらないとできないわけよ。
なるほどね。バレンティンタイプですね。
ちょっと違うけど、まあ、まじして、まあ、間違ってはないかな。そうね。まあ、バレンティンタイプだ
ね。確かに。村がある。乗ってる時はホームラン60本打つけどって感じですね。
そうそうそう。だから、その役になって立てないと無理なわけよ。ってなった時に、俺王子様とかできないの、だから。
そうですか。
そう。悪役しかできないわけよ、基本的に。
ああ、やっぱね。自分が悪役だから。
そう、自分が悪役だから。もうそれ否定はしないもん。だから、悪役でやるときは、割かし評判がいいんですよ、僕。
うん、
でも、王子様とかやると評判悪いんですよ。
なるほどね。
はい。もう、しょうがない、これは。
うん、出ちゃうんだね。
そう、生まれ育った環境が出ちゃうから。
立川競輪場が出ちゃうんだ、ね。
そう、出ちゃうんだよ、もう。
なるほどね。
サターっていうのが出ちゃうんだよ。で、だから、俺の専門はもともとはその歌曲っていうのでね、フランスの音楽とかが専門で勉強してきたから、そっちが本当は得意なんだけど、まあ、需要がねえわけだ、一言で言えば。
なるほど。
まあ、需要なくもないんだけど、需要がねえわけだ。
なるほど。
そう。で、まあだから、よく、レクイエムとか聞いてますよ、それこそ。
ほう。
よくね、家で聞くとき、家で音楽聞くときは、結構勉強してるときとき、レクイエムとか聞いたりとか、
うん、
まあ、だからさっきも言ったけど、オペラは自分が出るときにしか基本的には聴かないけど、そういう歌曲とか、あとピアノの曲結構好きだから、
うん、
ベートーベンのソナタ1番からずっと聴いたりとかすることはあるけど、まあクラシックはでもそんなもんかな。あとは特別何か聴きを、その作品をやるってなって聴くことが多いかな。
なるほど、
ね。で、それで気に入ったものをそのまま聴き続けるみたいなことはあるかな。
じゃあ特別なんかすげえ詳しいとかってことは実はあんまりなかったりする。
ジャンルによる。うん、オペラのジャンルはそんなに詳しくはない。
なるほど、
うん。宗教曲のジャンルはわりかし詳しいかもしれない。宗教曲、歌曲のフランス音楽のジャンルは比較的詳しい。
なるほど、ね。
うん。って感じですかね。
なるほど。
だからフランス音楽は逆に面白くなって、もう好きな作曲家がいるからその好きな作曲家の作品は結構聴いたりするわけ。
へえ。
作曲家によるかな、だから結構。
結構作曲家で聴くタイプってこと？
割とね。
うん。誰が好きなの？
俺はフォーレっていう作曲家が好き。
へぇ。
フランス人なんだけど。
うん。
フォーレとね、アーンっていう作曲家が好きで。
うん。フォーレのレクイエムって有名じゃない？
有名有名。三大レクイエムって言われてるけど、うん、やっぱ圧倒的ではフォーレのレクイエムは。
うん。うん、
すっごくよく書けてるし。来るね。ちょうどね、すごいお世話になった先輩が、亡くなるとき、亡くなったんですよ。10年以上、10年前なんだけど、ちょうど。
うん、
の時に仕事でフォーレのレクイエム歌ってたのよ。
うん、
だから、フォーレのレクイエム歌ってると、すごいその時のこととか、その人のことを思い出しちゃって、
うん、
結構感情移入しちゃって。で、仕事でフォーレのレクイエム回ってくると、結構辛いんだよね、歌。
ああ、なるほど。
うん、でも、好きで、フォーレのレクイエムは好きでよく聴いてる、
うんう
ん。何かありますか、お好きなクラシックは。
僕はそんな、聞かないけど、
うん、
ね、ストラヴィンスキーが好きなんですよ。
おー、すごいとこ来たな。
割とだから、最近、クラシックの中では、新しめの曲の方が。
めちゃくちゃ新しいね、ストラヴィンスキーはね。うん、
好きかな。
なるほど。
ま、教授の影響なんですけど。
ああ、なるほどね。ストラヴィンスキー、なるほど。すごいとこ来たね。予想外のとこ来ちゃった。
だからバレエだよね。
ああ、そうね、うん。ロシアだからね、ストラヴィンスキー、
うん。
完全に俺の中でも専門外です。
うん、ですよね。
はい。
すいません、話し続か
ない。いや、大丈夫、すいません。もっとなんかベートーベンとか来たら話せることだったけど、ストラヴィンスキー、いや、予想外のとこ来たなと思って。まあでもそう、ロシアとか、うん、そうアメリカとかの音楽っていうのはクラシックの中では近代寄りなんだよね、すごく、
うん。
フランスも近代寄りなんだけど。
うん、ストラヴィンスキーなんかだってね、写真があるぐらいだからね。
ああ、うん、
めちゃめちゃ最近の、1900年代とかの人だから。
そうだね、うん。そっか。あれなんだよ。だから俺はクラシック音楽を一応専門っていうことにはなってるけど、結構、割とポップさ聞く方だね。サザンも好きだしね、結構。
だ俺も、なんか、細野晴臣とか、坂本龍一さんとか、
うんうん、
ね。なぜさんを好きなのかわかんないですけど、
うんうん。
教授とか細野さんとかの影響で、なんか、俺の中にあったジャンルの垣根みたいなのが、全部取っ払われて、だから、旧悲観みたいなのが、正直その語れるほど好きではないんだけど、全然、受け入れる土壌はあるというか、だからそのアイドルもクラシックも同率で俺を受け入れる土壌は、
なるほどね、
その人たちのおかげでなんかある感じ。
はあ、はあはあはあ、
だその自分からその聞こうってはなかなか思わないけれども、なんかそれが入ってきた時になんかいきなり拒否したりは、
なるほどね、
しないかなっていう
のは。アイドルも普通に今いい曲多いからね、結構ね。あれなんだよ。アイドルなんかだとさ、そのパッて聞いた時に印象に残らなきゃいけないから、
うん、
まあ、言い方悪いけど意味のない前奏が多いんだよね、結構。
うん、
AKB なんか聞いてもらうとよくわかるけどさ、この部分、ド頭の部分がこれいらなくねっていうのが結構多いんだよ。
うん、そこ聞かれないからでしょ。
じゃなくて、そこでバッて変化させることによって印象づけるっていう効果があるらしいの。
最近の曲だってそもそもイントロなかったりするんじゃない？
そうそうそうそうそう、うん。だからそれも一つの手なんだけど、AKB のね、何年か前の AKB の曲がもうまさに全部そうで、出だしのこの数小節いらねえよっていうのが結構あるのよ。だから、それは、その意図的に、今さっきも言ったけど、意図的にね、それいらねえだろって思わせることによって、なんか、心理的に曲を記憶させるっていう効果があるらしくて。ああ、なるほどなって、俺はまんまと乗せられてるんだなって
思った
けどね。それで言うと、だから、音が転調するっていうのは、聞いてる側の緊張感を上げるわけよ、本当は。うんうんうん、 を、本当だから、ここ一番で上げるわけ、店長って普通はね、うん、キーを上げるって、うん。なんですけど、ドア頭から店長させてる人もいるんですよ。
うん、
まあ、それが鈴木康弘って言うんですけど。
小田和正もやってたよ。
小田も多いけどね、うん、安が圧倒的に多い、店長は。
うん、
まあ、言葉にできないが露骨でさ、前奏と歌い出しでキー違うからね、言葉にできないって、オフコース時代の。
うん、だから編曲が安だかってことでしょ。
そういうこと。
そこ説明しないと、はってなるから、うん、みんな。
だから。
言葉にできない小田の曲だろう
が。で、それが小田ソロになると全然ないわけよ。うん、小田になってルッキングバックで出した言葉にできないだと。
でもイエスノーとかもそうじゃねえの。
イエスノーも多分そうだと思う。イエスノーすっげえ一気に変わるからね、うん、前奏終わった瞬間に。
そう。で、でーんでなく、うおーおーみたいな。そっから始まるのみたいな。
多分あれも安だよ。
うん、
安だし。だから安が抜けてから全然違うんだよ。
そうね。
そう。
つまんなくなったよね。
なんだろうな、違う面白さはあるんだけど、そういう楽しさはなくなったよね。うん、4人時代。4人時代、4人時代で良さがあるんだけどね。
うん
うん、松尾が出過ぎてきたよね。
いや
松尾というか、織田の独壇場というかさ。
うん、
まあ、だから本当にオフコースはすごいですよ、マジで。
はい。
オフコースの曲作りはすごいのと、あとね、音楽で語れることさ、何があるかな。お前はいい声してるよね、とりあえずね。
なんかさ、
うん、
いや、まあ、こういうことやってるから、
うん、
に限らず、
うん、
別に、ポッドキャスト始める前から、
うん、
なんだか学生の頃から、
うん、
初対面の人に、
うん、
いい声してますねって言われる率が、俺、異様に高いんですよ。
うんうん、いい声してる、
ね。そんないい声してるの、
うん、
どこが、
まあ、まず、鳴ってるよね、言葉がね、ちゃんと。だから、ここの筋肉が強いんだよ、ここの、喉の、
うん、
ここの言葉とかを鳴らしたりとかする筋肉が。
ここって言ってもね、今伝わってないんですよね。
喉のね、喉仏のちょっと上あたりなんだけど、
この
筋肉があって、これが多分強いんだと思う、すごく。だから言葉がしっかり鳴るわけよ。俺も割と鳴る方なんだけど、今こうやってこれで喋ってるから、少し鳴るように喋ってるんだけど、普段喋るとこれぐらいだから、うるさいから俺が普通に喋ると。
そう、俺もね、うるさいってよく言われるんですよ。
うるさいもん。だから意図的に鳴りを抑えたりすることはあるの。俺だから意図的鳴りを抑えて喋るとこういう声になるのね。でもこれだとやっぱ伝わりにくいから、喋るときはこうやって誰かに聞かせるときは少しこうやってこ
う
鳴らす。張るってもないんだ。鳴らすなんだ、感覚としては。ここの筋肉を使うんだけど、だからお前は多分下に強いの、喉の筋肉が。だから声も低いし、
うん、
多分声帯長いんだろうな、お前。俺は短いんだよ、声帯が。
声帯の長さ短さってのは何？どういう？
声の高さ低さに比例するって言われてんだけど、それは、うん、声帯筋っていうのの筋肉がまあ短かったり長かったりするって言われてんのね。人によって長さや太さが違うわけじゃん、当然個人差があってさ、うんうんうん、それによってまあ声って変わってくるから、で多分お前は割と太いんじゃないかなって思うのと、あと多分下に引っ張る筋肉が強いんだよね。下奥。
奥。
奥に引っ張るのは強いのかな。だからこれを無意識のうちに、人間って動かしてるんだよ、勝手に。喉を無意識のうちにね、うんうん。で、その無意識のうちに動かしてる位置が、どこなのかによって声質が変わってきたりとか、歌の得意不得意が出てきたりするっていう風に言われてて。
ね、
逆に言うと、これを意図的に、動かせるようになると、まあ、モノマネとかもできるようになるし、
なるほど。
まあ、必要に応じて、まあ、声が出せるようになってくるっていう感じかな。だから、例えば、やさぐれた感じで声を出さなきゃいけないときは、全部下に下げるわけよ。全部下に下げて息を多めにすると、うん、はぁーっていう感じの声になるわけよ。
うん、
さあ、ね、あいつは本当ダメだなとかっていう感じの声になるんだけど、
うん、
逆に、これで王子様とかできないじゃん、
うん。
王子様とか、例えば歌のお兄さんとかやるような時は、
うん、
奥の方に喉を引っ張って明るく喋ると、やっていう感じの、こういうね、アンパンマンみたいな声になる。
ああ、なるほどね。
こういうアンパンマンみたいな声になるわけですよ。
うん、
で、こうやって喋ると、まあ、いい感じには聞こえるじゃん。
うん、
でも、うるさいでしょ、これ。
はい。
うるさいから、まあ、普段はこれぐらいで喋ってるんですよ。
なるほどね。まあでも、ある程度さ、例えばさ、社会人でもさ、電話出るときに声のトーン上げたりとかさ、ある程度やるじゃん。まあ、それのもっとその高度なやつというか。
まあまあ、そうだね。そういうことだね、うん。その意識だね、でもね。うん。イメージとしてはそのイメージ。
うん。うん、俺もだって、仕事でお客さんと喋るときにこのテンションではないから、
うん、
もちろん。
そうそう。でも、お前の声だったら、その等のまま言っても大丈夫だと思う。比較的。うん。そんなに不快感は与えないと思う。相手にいい声。ただ、女性のお客さん相手の時だと怖がられる、潜在的に怖がられる可能性はあるけど。
安心してください。
はい。
女性のお客様はいません。はい、
でしょうね。彼はまあそこはね、バランスを見てあげる必要はあるけど。
ああ、なるほどね。
まあ、喉を動かせるようになると、
うん、
いろんな声が出るし、
うん、
歌も上手くなるし、
うん、
いいですよ。
はい。
はい。だから、なんだろう、声がよく聞こえないっていう人なんか、よく相手がね、相手から、なんて喋ってるか伝わりにくいとかっていう時は、もう言葉発する力が、発音が弱くなってる可能性があるから、
うん、
俺がおすすめしてるのは、お経なんだけど。坊さんのお経。
あのさ、俺その、さっき言ったその音楽の垣根が突破われた話もそうなんだけど、なんかもう、お経って音楽だなっていう風に。いや、坊さんってさ、めちゃくちゃいい声し、まあしてない人もいるけど、してんのよ。
うん、
なんか、あの、バイオンが聞いててさ。
ああ
なんか、まあ、その話そういうこと。まあ、
だから、ここが強いんだよ。ここが。っていう。だから、で、この、ってまんま、って下げてくると。
あ、そうそうそうそうそう。モンゴ
ルのホーミーみたいな、ね。
そうそうそう。だから、その、マジでホーミーになってるさ、お坊さんとかいるじゃん。
いるいるいるいるいる。うん、ホーミーは、今みたいに、って鳴らしたまんま、これちょっと上を閉じるんだよね。
あ、本当だ。
できてるでしょ、
うん、うん。
ってやるとなるんですよ。
へえ。
俺プロだって分かってもらいました、これで。
すいません。立川競輪場にいるおっさんじゃなかったんですね。
です。まあ多分、ホーミーの倍音まではさすがにこれには乗らないだろう、
うん。
ホーミーできるんですよ、僕。
へえ。
まあ多分、歌詞の中でもできる人間少ないと思うんだけど。
あ、そうなんだ。
こうやってやってる、こうやって喉の研究をして、俺の場合ほら、前話してないっけ、師匠と喧嘩して別れたからさ。
そうなの？
うん、仲違いしたから。
あ、そうなの？
師匠が宗教にはまって大変な目にあったんですよ。
急に重い話ぶっ込むのやめてもらっていいですか？
で、まあ、尊敬してた師匠と仲違いになって、そっから同業者は信じちゃいけないってずっと思いながら生きてきたから、
うん、
全部自分で研究していろいろやってたのね。文献漁ったりとか、そう。
そんな壮絶な過去があったんですね。
ただ、まあ、さすがにそろそろ、
うん、
もうちょっと自分の中でも誰かに見ていろいろ聞きたいことがあるから、ちょっと今度先輩のところに声聞いてもらいに行ってくんだけどさ。まあ、でも自分でも
こうやって。まあ、その何？まあ、ほら、人として信頼できるかどうかとその技術的に信頼できるかどうかってはっきり言って別問題だからさ。
そうなんだけど、でも俺は人として信用できる人のところからじゃないと教わる気になれない。
まあまあ、そり
ゃ
そうだよ。うん、まあ、心情的にもちろんそうだろうけど。
そうそうそう。から、人としても信用できるし、技術的にも信用できるところ、
うん、
人のところに、まあちょっと行くんだけど、まあ、自分で声をいろいろ出しながら、どこが弱いのか、
うん、
何が苦手なのかって分析することができなければ、うん、どんなに上手い人間についても上手くはならないよね、絶対。
なるほどね。
野球と一緒だよね。
まあ何でもそうだよね。
そう。だからそれができない同業者多いから、結構。
うん、
だから、俺は自分の中でこうだっていうのがあるから、これに優れてそうな人のところに行ってみようと思って。今度行ってくるんですけど、まあこういうボイトレレッスンなんかも私はやってるんですよ、一応。はい。
なんかその、俺の話って言うとさ、
ああ
こういう、だから普段のさ、喋り声はさ、
ああ
多分すげえ通ってさ、
ああ
うるさいんだけど、ああなんか、大声出せないっていうか、あの、なんだろう。だ例えば、また野球で言ったら、外野から、
はいはいはい、
あの、オーライオーライっていうとか、ああだか本当にもう100メートル以上遠くの人に向かって、叫ぶみたいなシチュエーションがあるじゃないですか。
ああああ
そういう時に、なんか弱くなんだよね。
ああ、はいはいはいはい、はい。
ある程度のボリュームまでなるとなんか弱くなる気がしている
ん
ですけど。
はいはいはいはいはい。
まあ実演してないと多分わかんないと思うけど。
あまあでも声質聞いてると、だから上に向かって声出すのが苦手なのかなっていう感じがするから、だから逆に思いっきり飲み込むように、
うん、
飲み込むように、声を出す。
それだったらね、低いまま届かせようとする。
低いまま、うん。
そう、だから、そうか、声張ろうとしたのか。
だから、サードって言おうとすると多分声が届かないから、
うん、
音量いじってね、適宜ね、
うん。
サードって言うんじゃなくて、サードって言った方が、お前の場合は通るんだと思う。
なるほどね。あー。
あーじゃなくて、あー。
うんうん。
あー、あー、あーっていう方向でやった方が通るんじゃない
か。なるほどね。
そう。飲み込むイメージ、声を。 クラシックは割とこっちの歌い方なんだけど。
そうだね。うん、それはそうだと思う。
うん。で、俺はそれが苦手で。
あ、苦手なんだ。
てか、変わっちゃったの。昔は、そうやって歌ってたんだけど、すごい調子良かったんだよ。
うん。
大学3年ぐらいから、
だいぶ前やね。
そう、変な癖がついちゃって、で、前に向かって歌おうとするようになっちゃって。で、発声崩れてって、すごい苦しんでた時期があったんだけど、
まだ治ってない。
最近だいぶ戻ってきた。最近だいぶ戻ってきたんだけど、テノールだから、上の音出さなきゃいけないじゃん。
そうだね。
上の音出すときって絶対に上に向かって歌わなきゃいけない時があるんだけど、上に向かって歌うときに、さっき言ったこの上奥に引っ張る筋肉が俺弱いから、機能しなくなって、高音が詰まるって言うんだけど、詰まっちゃうことが結構多くて、出づらくなることがあるんだよね。難しいんですよ、いろいろ。
難しいっすよね。あとなんかさ、歌うときもさ、あの別に誰に見せるでもなくさ、あの車の中で歌ってるだけなんだけどさ、なんか高音が、いやもちろんそんなに、小田和正さんのキーはもちろん出ないけれども、でもある程度の高音は、山下達郎の低い曲ぐらいだったら全然出るんですけど、なんかね、ワンコーラスしか持たないんだよ。
ああ、はいはいはいはいはい。
なんかワンコーラス目は、ワンコーラス目の目サビは気持ちよく出るんだけど、その同じ高さに2回目とか3回目に行こうとすると、なんかすげえ喉の奥が突っ張ったみたいになって出なくなるんだよね。
多分さっきと同じ理屈な気がする、ある程度は。その、こっちに向かって、前に向かって放とうとするから、
うん、
お前の喉には合ってないんじゃないかな、それもやっぱり。
それ高いキーでも、下に向かって出すこと？
下に向かって出すか、まあ、だから、奥かな、どっちかっていうと。あーじゃなくて、
前じゃなくてね。
そう。だから、練習するんだったら、ファルセット練習した方がいいと思う。
ほう。
裏声あーっていうの始めて、
うん。
あーで慣れてきたら、へーってちょっと鼻にかける裏声を言うと、
うんうんうん、
まあ、これが一番ね、歌声には有効だって言われてるんだけど、はーい、はーい、はーい、はーい、はーい、はーい、っていうのができるようになると、比較的喉のスタミナもつくと思うし、高い音も出やすくなるんじゃないかな。で、はー、はーっていうので慣れてくると、はーって引っ張ると高い音出るんですよ。
はー。
裏声から地声に持ってくる感じ。引っ張る。声帯を引っ張るんだけど。
うん、
まあ、教えますよ、今度。ラジオで喋っても伝わりにくいと思うから、
ね。まあそうね。
なかなか。うん。
ま
あ今回割とあれじゃないですか。結構食いついてもらえること喋ったんじゃないですか。
まあね、誰も聞いてないと思う、ね。
あ、そうですか。そろそろ終わりにしますか。
野球しに来たんでね。
そうですね。
ボイトレしに来たんじゃないんで、
ね。気温もだいぶ下がってきたんで、そろそろ野球しに行きますか。
そうですね。野球もね。いやもうそろそろさ、俺も壁以外に向かって投げたいわけよ、ね。
今日だから受けてあげるよ。
そう。もう最近壁当てばっかりしてるからさ。
ぼちぼちね、子供たちもお家に帰る時間だと思うから。
うん。
そろそろグラウンドも空いてくるだろうから。
なるほどね。
とりあえず野球できる場所これから何箇所か回ってみましょうか。
そうっすね。
野球できる場所が何箇所か家の近所にあるってさ。
うん。
すごいこと今しれっと言ったよね。
そう、そうか。まあ、そうか。
あんまなくないだって、このご時世。
まあ、まあ、そうだね。
ここ東京都だからね、一応。
まあね。さすが西武ライオンズの選手が住んでるだけのことありますね。
山川は そこに住んで
る。山川はホッタカーですか？
そう、山川ホッタカーはね、こっからちょっと東に行ったところに住んでるらしいよ。
まあ、来年から博多在住になりますよね。
まあ、だろうね。
わかんない。大阪かもしれない。
あ、じゃ来てほしいね。あ、じゃあ次、山川じゃないか、あれは。森か、お前が来てほしいのは。
いや、別にどっちもウェルカムですよ。
そうだよね。右の大砲は欲しいよね、阪神はね、ともかくね。
まあ、大山いるけどね。
まあ、確かに。
まあ、山川来たら大山とダダかぶりだけどね。
そうね。
はい。
でも、
大山にレフト行ってもらうしかなくなる。
か、大山スタートでテル君外野でいいんじゃないですか。
まあ、そうですね。
そこら辺をね、野球の話になっちゃうけど、どんでんは固定するだろうからね。それはプラス材料だろうね、
う
ん、きっとね。
そうだね。
うん。まあ、いいもんですから、胴上げは。
はい。見たいもんですわ。
はい。
はい。
終わりでいいですか？
はい、なんかまあ。
最後に一個だけ宣伝してもいいですか？
どうぞ。すいません、なんか気が利かなくて。
これ10月の 2週目ぐらいに上がるってことだよね、きっと。
10月の2週目には多分上がんないですね。
10月3週目ぐらいですか ?3 週目、4週目ぐらいですか
?3 週目、4週ぐらいになると思います。
ぐらいですか。
はい。
あの、11月の5日に。
11月の5日、
はい、はい。土曜日なんですけど。
はい。
私、リサイタルすることになりまして。
ほう。
まあ、また、僕のツイッターの方にも、宣伝画像とかできたらちょっと上げようかなって、ツイッターと今回は恥ずかしいけど、インスタにもちょっと上げてみようかなと思ってるんですけど。
はい。
まあ、ライブをすることに、ライブというかコンサート、リサイタルすることになりまして。
はい。
昭島のですね、フローラカルチャークラブっていうところでやることになったんですよ。
そんななんかカーマは気まぐれみたいなところでやるんですね。
もうなんか出す例えがさ、もうさ、もういいや。でですね、まあ、もしね、ご興味あったら僕のインスタなりツイッターなりにね、DM いただければと思うんですが、
はい。
LG。
いきなり DM ですか
?DM でいいです、もう。はい、フォローしてから DM してください。
はい、
LDKFM を聞きましたとですね、言っていただきましたら。
アド待ちを見たみたいなね。
5000円なんですけど、チケットが。
はい。
3000円でいいです。
そんなに?
はい、大丈夫です。
そんな引いちゃう?
はい、3000円でいいので。
そんなに聞いてないってことですね。
え?
そんな聞いてねえだろってことですね。
いや、そういうわけじゃないけど、まあ、これをね、機になかなか、まあ、基本的にはクラシックがメインになるので、どうしても。
はい。
それこそさっき言った歌曲とかフランス音楽がメインのコンサートになるので、
はい、
なかなか聞く機会もないじゃないですか。
まあ、そうっすね。
だから、まあ、なかなかね、興味も持ちづらいだろうし、
うん、
そういう中で、まあ、ちょっとね、聞いてもらって、まあ、こんなね、野球についてうるさいやつが歌ってるんですよっていう意味でね、興味を持ってもらえたら、まずそれが一つね、音楽の、まあ、普及というかね、にもつながると思うし、それが、まあ、回り回ってね、社会貢献にもつながると思ってるので、
はい。
3でいいです。
まあ、でも実際、なんだろう、いわゆる、ポップソングのさ、発声法とさ、全く違うじゃん。
そうね。
まあ、うん、まあ、全く違うって言ったら語弊があるのかもしれないけど、うん、もしかしたら。なんかね、ポップソングしか全く聞いたことない人が、初めて生で、いわゆるそのクラシックの人の、なんか歌声とか聞くと、あ、人間ってこんな声出るんだってちょっと思うところが。
お前ね、この間ちょっと来てもらったりもしたけどさ。
まあ、その前にも俺は結構聞いとるけど。
うん。でも、やっぱ生で聞くとよく特に思うよね。
思うね。
うん。生で本当にこんな声出るんだと思う、ね。
そうそう。で、ほら、マイクとかアンプもないから
さ。そうなんですよ。なんで、まあ、ね、面白いと思うんで。
11月の5日ですね。
5日です。
じゃあ皆さん、幕張の前日は、秋島に。
幕張でなんかあんの?
幕張でシクロクロスのレースがあるんで。
お前出んのか、それ。
多分。
そっか。
ちょっとわかんないですけど、今年、あんまりモチベーション高くないです。ちょっとわかんないですけど。
そうなんだ。
はい。
まあ、ぜひ興味ありましたら、
はい、
当日来てもらって、そのまま来てもいいですし、まあ、DM いただければ、3000円にしますので。
はい。
ぜひぜひよろしくお願いいたします。
はい。ということで、LDKFM 第何20何回だか。はい。まあ、またね、前回に引き続き野球でとっちらかった後に音楽でとっちらかったんですけど、まあ、大体いつも我々とっちらかってるんで。まあ、
でもとっちらかしたのはあなたですよ、達郎の話でとっちらかしたのはあなたですからね。
ね。
でも面白かったわ。佐賀の話めっちゃ面白かったわ。佐賀県民聞いてないって、
ね。いや、マジね、ライドオンタイムでしたよ。はい。ということで、まあはい、ハッシュタグ LDKFM 等でツイッターでね、感想とか、Apple Podcast でね、更新してるから偉いっしょっていう、偉いじゃんっていう感想とかをね、いただければ、私が喜びますので。
ぜひぜひよろしくお願いします。ぜひぜひお願いします。
はい。ということで、はい、前回引き続き、森谷健太郎さんでした、
はい。ありがとうございました。
失礼
します。